こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は公文出版の小学2年生向け算数教材シリーズ数の壁をスラスラ攻略の第3巻で、単元は時刻と時間です。時計の読み方だけでなく、午前と午後の区別、時刻から時刻までにかかる時間、何分や何時間を求める考え方を基礎から順に身につけることを目的としています。シリーズ全体の特徴として、学ぶ内容を基本問題、計算や練習問題、文章題や応用題の3段階で繰り返し扱い、単元内の知識を定着させる構成が取られています。算数では時刻と時間の理解は日常生活とも結びつきやすい一方で、つまずきやすい分野でもあるため、本書はその壁を早い段階で越えるための実用的な学習補助教材として位置づけられます。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、時計を読む力を土台から固める単元設計。本書の中心は、時刻を正しく読む力を段階的に育てる点にあります。小学校2年生の算数では、時計の針を見て今何時何分かを理解することが、後の時間計算や生活場面の問題理解につながります。しかし、ただ時刻を答えるだけでは定着しにくく、どの針が何を示すのか、長針と短針の役割をどう見分けるかを繰り返して確認する必要があります。本書はそうした初歩的な理解を前提に、見て答える問題から考えて答える問題へと負荷を少しずつ高める構成です。この進め方により、子どもは時計を単なる図としてではなく、時間の流れを表す道具として捉えられるようになります。算数の学習で重要なのは、知識を暗記することよりも同じ概念を異なる形式で使い直せることです。本書はその点で、時計の読み取りを単発の知識ではなく、継続的に使える基礎技能として定着させる設計になっています。次に、午前と午後の区別を生活と結びつけて理解する時刻と時間の学習で、多くの児童が混乱しやすいのが午前と午後の区別です。本書では、単に言葉を覚えるのではなく、一日の中で同じ時刻でも意味が変わることを理解させる方向で学習が進みます。例えば、学校に行く時間、昼食の時間、帰宅後の時間など、生活の中の出来事と結びつけることで、午前と午後の感覚が具体化されます。これは、時計の数字を読めても日常の出来事と結びつかなければ、実際の時間帯を判断しにくいという弱点を補うものです。また、午前午後の理解は、後に24時間の感覚や時差、日課の整理へと発展する基盤でもあります。本書の価値は、この抽象的な概念を身近な行動の順序と一緒に扱うことで、頭の中で操作しやすい知識へ変えていく点にあります。単なる時刻の暗記ではなく、時間帯の意味を生活実感と結びつけて学べることが、この巻の重要な役割です。さらに、何分何時間を求める時間計算の基礎を練習する本書では、ある時刻から別の時刻までにどれだけ時間が経ったかを求める学習が重視されています。これは算数の中でも、単に数字を足し引きするだけではなく、時計の進み方をイメージする必要があるため、理解の段階差が大きい領域です。例えば、何分後か何時間後かを考えるときには、時計の針の動きと数の変化を対応させなければなりません。本書が重要なのは、この変化を一度に教えるのではなく、基本から練習へと少しずつ広げるところにあります。短い時間の差からより長い時間の差へと学ぶことで、児童は時間を量として捉える感覚を身につけます。これは、後の単位学習や計算問題にもつながる基礎能力です。時間の計算は、正しい答えにたどり着くまでの思考手順が見えにくいので、反復によって考え方を身体化する必要があります。本書は、その反復を学習負担としてではなく、理解を支える仕組みとして配置している点に特徴があります。そして、文章題で時間を実生活の場面に移し替える本書の学習は、時刻の読み取りや時間計算だけで終わらず、文章題へと進みます。これは、知識がどの程度使えるかを確かめるために重要です。文章題では、問題文の中から必要な時刻、経過時間、午前午後の条件を読み取り、何を求めるのかを自分で整理しなければなりません。つまり、時間の知識そのものよりも、情報を選び取って式や答えに変える力が問われます。小学生にとって、ここは難所になりやすい一方、実生活に近い場面を想像できるため、理解が進むと応用力が大きく伸びる部分でもあります。本書が文章題を含めている意味は、単元知識をテスト用の回答に閉じ込めず、登下校、習い事、遊びの開始と終了など、生活の中で使える形に広げることにあります。基礎問題だけでは見えない弱点を文章題で確認できるため、学習の完成度を高める役割も担っています。最後に、3段階の問題構成でつまずきを小さくする本書の最も特徴的な点は、基本計算や練習、文章題や応用題という3つの問題形式を循環させる構成です。これは、知識を覚える段階と 覚えた知識を使う段階、さらに場面を変えて応用する段階を分けているため、学習の負荷を急に高めすぎない利点があります。算数の苦手意識は難しい問題に一気にいることで生まれやすいですが、本書では小さな成功体験を重ねながらレベルアップできるように設計されています。特に特国と時間のように見た目は簡単でも思考手順が複雑な単元ではこの段階化が有効です。学習者はまず知識を確認し、次に手を動かして定着させ、最後に文章題で使いこなすという流れを通じて自分がどこでつまずくのかを把握しやすくなります。こうした構成は単元の理解を表面的な正解率だけで終わらせず、再現可能な理解へと導く仕組みとして機能しています。結論として、この本は小学2年生の時国と時間に不安がある子どもや、時計の読み方は分かっても時間の経過や午前午後の区別で混乱しやすい子どもに向いています。また家庭学習で算数の基礎を補強したい保護者にとっても単元の要点が整理された使いやすい教材です。学ぶ内容が日常生活に直結しているため、勉強したことをそのまま生活場面に結びつけやすい点も実用的です。同じテーマのドリルは多くありますが、本書は基本問題から応用題までを段階化し、つまずきやすい単元を小さく分けて定着させる構成に特徴があります。単なる反復練習ではなく、理解の順序が明確なので、何がわからないのかを見つけやすく、学習の手戻りを減らせます。時刻と時間は算数の後続単元や日常の時間管理にもつながるため、この巻きで基礎を固めることは短期的なテスト対策だけでなく、長く使える算数の土台作りにもなります。ご支援いただける場合は Unknown Author ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。